はい、始まりました映画の話したすぎるラジオ第39回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によりイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
はい、今回出席しております関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、山口まだ喉がやられてましてこんな声で失礼します。あと前回ちょっと人数が揃いにくくなったので二部制にするって話でしてたんですけれども、今回3人での収録から始めることになったので普通に一つの回として収録させてもらえたらなと思います。今回ちょっと前田さんがお仕事で出席できてないんですけども、3人で最近見た映画とかについてフリートークしていけたらなと思ってます。はい、じゃあ原口さん、最近なんかネタありますか？
ああ、それこそね、収録日の本日はお昼間に来年公開作品の試写を2本してきまして、来年作品も話しちゃってもいいでしょうか、はい、触りだけでも。
どうぞどうぞ。
はい、はい、で、一つはコーダ、愛の歌。
はい、
あ、いいな、それめっちゃ気になってるんですよね。
おお、よかったよかった、映画ファンにも注目されてる。来年の1月21日公開なんですけれども、もともと今年のサンダンス、アメリカのインディー映画の映画祭ですね、大きな。
はい。
で、グランプリ、観客賞、監督賞、で、アンサンブルキャスト賞っていう、4冠取ってる作品なんですけれども、
うんうん、
これはいわゆる4人の家族の中で主人公は耳が聞こえる健聴者なんだけども、はい、他お兄さん父親母親は耳が聞こえないっていう家族の話、
はい、
でそんな家族は漁師をやってますと、
うんうん、
だから結局海漁するってことはいろんなサイレンとかも聞かなあかんから、お父さんとお兄さんは漁師をしてるんだけれども、その主人公の妹さんは結局いろんな方との間を取ってやりとりしてやると、
うん、
その子がいないと漁ができないと、
うん、
ちゃんとできてなかったら警告とかも受けちゃうっていうわけなんですね、
うん、
で実はその主人公の女の子は、うん、歌の才能があったと。学校の音楽クラブで先生に見出されて、うん、バークレー音楽大学に行くためのトレーニングも着させてもらってると、うん、でも家族は自分の娘がそんだけ歌が上手いのかがわからないと、
う
ん、で物語は展開上、その漁師の方も結構大変な中でやっぱり娘がいないといけないと、で娘側も私がいないといけないし、でも音楽の夢諦めないしっていう葛藤の中でどういった答えを見出していくかっていう話ですね。まあまあ予告の段階でも結構そういうのが見てもらえるっていうところで、
僕も予告見ましたけどめちゃくちゃ面白そうですよ、本当に。めちゃくちゃ面白そう、
ね、
いやなかなか、うん、その葛藤の中でいろいろ動く、でもうまいこと、いやいい感じに仕上がってます、
うんうん、
とまで言っておきましょうかね。
いやちょっと来年頭の目玉ですね。
うん、いや気になってましたね。やっぱサンダンスで観客賞を取ったっていうのも含めてだし、あともう、まあ今ちょっとアメリカの方ではアカデミー賞の前哨戦とかの賞レースが始まってるんですけど、ちょくちょく出てくるんですよね、コーダのタイトルが。やっぱり、
うんうん、
確実にまあ今回のアカデミー賞には何らかの形で関わってくるタイプの映画だと思うので、すごく楽しみですね、見るのも。はい。
で、そしてもう一つ見ておりまして、こちらですね、タイトルをちゃんと言いますと、フレンチディスパッチ、ザ・リバティ、カンザス・イブニング・サン別冊。
あ、そんな長いんですか？
痛いやつだ。
はい、ウエス・アンダーソン監督最新作。
あ、
いいな。
はいはいはい。あ、そっか、ウエス・アンダーソンなんだ。ちょっと僕、はい、全然情報入れてなかったですけど。わ、もう断然気になってきた。
そうですね。いわゆるグランド・ブダペスト・ホテルとか、まあ、犬ヶ島ですね。
はい。
まあ、犬ヶ島もあったもので、まあ、これ、全国100巻上映とかなんですけど、
うん、
まあ、いわゆる映像世界はもうまさにウエス・アンダーソンのあの感じですよ。
うん、
カラフルな、はいはい。おしゃれな映画です。いわゆる出版社の話と、
う
ん。フレンチディスパッチっていうのが、創業者が亡くなって最終号についてどうするかって話で、最終号はこういう感じですよっていうのを映像で見せていくんだけども、まあ、フランス映画の感じはあって、
うん、
いわゆるヌーベルバーグな感じもあります。
ほう。うん、
だからウェス・アンダーソン好き、シネフィルとか映画好きには生きるんだろうけど、一般的にどこまで受けるかなこれっていうのはあって。
なるほど。まあまあ、ウェス・アンダーソンも間違いなくシネフィルですからね。まあそりゃそうだろうなっていう映画ですよね。うん、
だから、犬ヶ島を覗いてみていっちゃうと、なんだろうこれっていうのはある。
ああ、
うん。なるほど。
まあでも題材的にすごくジャーナリズムに関する映画っぽいなっていう印象は受けてたんですけど、やっぱりそういうジャーナリズムについての愛とかそういう話なのかなとかはちょっと予想はしてたんですけど、それはどんな感じなんですか？
まあだから、聞くと、いわゆるジャーナリズム系の写真週刊誌みたいなの出版社の話なんだけども。だから、どうみたいかな、なんかね、いろんな事件が取り上げられていって、結局これはどこへ向かっていくんだっていうのはある。だから、そうやな、ゴダールズ的なところもある、ヌーベベルバーグで。結構難しい。だからね、その中でも、出演者がむっちゃ豪華。ビル・マーレー、ティルダ・スウィントン、フランシス・マクドーナンド、ベンチョ・デル・トロ、エリドリアン・ブロディ、レア・セドゥ、ティモシー・シャラメ。
むちゃくちゃ豪華じゃないですか。わぁ、もう僕全然情報入れてなかった。
マチュー・アル・マリック、エドワード・ノートン、シア・シャノーラン。
やば。なんかそのメンツだけで。
だからいろんな意味で豪華ではある。
うん。まあなんかシネフィル的な文脈拾わなくても、ウェス・アンダーソンの時点で綺麗な画面でうっとり見れるのかなっていう安心感はありますけど。
うん、ね、そうですね、やっぱり、うん。
なるほど。ちょっとそれは見なあかんない
や、もうすごい今日紹介してくださった2本、すごい目玉作品ばっかりじゃないですか。
すごいですね。ダブルパンチですね。
うん、
こちら来年1月28日から公開となっております。
いやー、いいですね。
はい。で、そしてちょっと今回私の方でちょっと激推ししたい作品がありまして。
はい。
彼女が好きなものは？
うん。
はいはい。
これ確か先月末、11月26らへんからかな？大阪と東京で先行公開されてたんですけど。
はい。
それで舞台室とあって取材ともしてたんですけど、改めて12月3日から劇場先行公開されまして、これがね、いいんですよ。
うん。
なんか、ツイッターの映画の感想はすごく評判が高いものばかり流れてくるんですけど。
はい。でね、これは元は、彼女が好きなものはホモであって僕ではないっていう小説が原作で。
うん。
すげえタイトルだな。
まあ、高校生の話で、神尾楓珠くん演じる男子高校生はゲイなんですね。
はい。
うん、
そして、山田杏奈演じる女の子は BL 好きの腐女子。
うん。
この二人がばったり出会って恋をしていく話っていうとこだとキラキラ映画っぽくあるんだけども、やっぱりそういう題材なので、やっぱり LGBTQ ダイバーシティを考慮した現代の作品ではあるんですね。
うん、
で結構これゲイの子がよくあるのが、いわゆるゲイバレをどこでされてしまうかっていう話があって、
うん、
うっかりちょっといろいざこざがあってゲイがバレてしまって、
うん、
その男の子は、ちょっと、行っちゃうとこまで行っちゃうんですね。
うん。
学校で偉いことを起こしてしまうっていう。
うん。
それが結構衝撃的で、ちょっとまずそれでもう涙しまうんですけど、その後で、学校クラスの中で、LGBTQ について話し合う場が持ちられるわけなんです。
うん。
学校レベルで偉いちょっと事件が起きてしまったので。
うん。
で、それこそその後の全校集会で山田アンナがいろいろ主張していったりもするんですけれども。
うん。
っていうので行くと、うん、こう見ながらやっぱ感じたのが、短編で、カランコエの花。
うん。
というのがありました、
うん。はい。うん。ですよね。
ありましたね。はい。ちょっと思い出して。
あれは短編でね、結構最後、切ないところで終わらすっていう感じがあるんですけれども、カランコエの花のあの先にあるストーリーを描いています。
なるほどね。
ほう、ほう、ほう、ほう。
だから日本のんでも LGBTQ 若者を描いたので、こういう作品が見たかったっていうのをなんかしっかり描いてくれてて、うん、
なるほどね。原作があったんですね。まずちょっとそれは存じ上げなかったんですけど、うん、話の構造が面白いなと思ってて、いわゆる BL 好き、そのフィクションとしての同性愛は楽しめるけれども、じゃあ現実の同性愛はっていうのって結構興味深いテーマだとは思うんですよね。で、まあもちろん別物だし、違うものとして受け入れてて、本人は無自覚に差別意識があったりっていう可能性もありますよね、そういうのって。だから私 BL 好きだからゲイに理解あるよみたいな言い方をする人がいかねないと思うんですけど、それって本当に理解できてるんですかっていうのってあるかなと思うし、 例えば私ゲイの友達いるから同性愛理解あるよみたいな話も僕聞いたことあるんですけど、それって結構、まあ、よくある I have a black friend みたいなのの一例だと思うんですけど、うん
ですね、
いやそれまずその友人のことを属性で見てるのもどうなんですかっていうのもあるし、それで自分が理解を示せてると思ってるっていうのが実はものすごい何かに安住してる可能性とかってあると思うんですよね。そこって本当恥ずかしながら普通に生きてたら僕は気づけないなと思って、誰かに指摘されないと僕は気づけないんですよ。でそれをしてくれる映画なのかなっていうのはちょっと気になってます。
うん、だからねまさにそういうのがいわゆる学校のホームルームの時間で語られんねん。
うんうん、
でさらにそこから全校集会レベルまで上り詰めていくっていう、でそんな感じのやり取りがね本当ああこういうのを見たかったっていうのがあって、うん、いい作品です、うん、これは、うん、
なるほど
気になりますね。
うん、はい、なりますね。
マリオさんも山口くんもカランコエの花は好きだったっけなと思って、
カランコエの花はめちゃくちゃ良かったですよ本当に。
もうはい大好きですね。もう
が好きだと結構うんいけるんちゃうかなと思ってる、うん、皆さん体調良ければぜひこれを見ていただいて来週9時台で語りたいとか思ったりしたぐらいだから。
結構ね、はい、今忙しいんですよねネタが。
そうですね、
来週のラストナイトイン奏法も見ないといけないし、ビンベンダースもそろそろ終わるんで、なんとかいけないかなと思ってるんですけど、いやー、でもちょっと気になりますね、本当に。
うん。
まあだから、12月公開作品の時でも、これはなんか日本映画の今年のベスト10の中にちゃんと漏らさず入れたらいたなって思ってます。
なるほどね。
なるほど。
はい。といったところでしょうか、時間的にもいくわいかな。はい。
マリオンさんはいかがですか？
そうですね。最近で見たやつだと、ベノム、レッド・ゼア・ビー・カーネージと、フラフラダンスを見に行きました。はい。で、そうですね。ベノムの方は、なんというか、前作よりパワーアップしてるなというよりかは、もう完全に開き直ってきたなっていうタイプの映画だったなって個人的に思ってますね。ほう
ほ
う。
いわゆる、関係性萌えってやつですか？
そうですね。そういう意味も、もうキャラ萌えの極致っていうぐらいに、主人公のエディとベノムがイチャイチャして、血は喧嘩してるっていうタイプの映画。で、なおかつ、前作のベノムは、なんかなんて言うんですかね。2000年代ぐらいの、ちょっと大雑把なアメコミ映画みたいだったなって思ったんですけど、
うんうん、
まあ、もうその路線で完全に行くんだなっていう。なんかいわゆるこう、ダークで、なんかすごい怖いみたいな感じの、まあ予告編とかそんな感じ出してますけど、もうそんなはほぼないですね。本当にね。
うん、
ただ本当もう、ちょっとね、ここまでなんか仲良く喧嘩してると、もうなんかほんとキャラ萌えの映画にしかほんと見えなくって、見てる分にはすごく楽しいんですけど、なんかすげえな、これ映画っていう風にはちょっと思いますね。なんて言うんだろう。この例えが正しいのかはわかんないですけど、エディとベノムが世間に自分たちの交際を打ち明けることができないゲイのカップルのようにしか見えないというか。
も
う
なるほどね。
うん。なんかね、こんななんかもう、お互い必要としてるのに喧嘩ばかりしちゃって、もうなんだよ、本当は好きなのによ、みたいなのをなんかこう文句言ったりするみたいなのが、本当ベノムがどっかの仮想パーティーかなんかで、めちゃくちゃなんかカミングアウトするみたいな場面があったりとかもするので、なんだこれはみたいな感じにはちょっと思いましたね。本当変な映画というか、うん。
同性カップル同性ものなんですね。
なんかそんな風な雰囲気がちょっとありますね、本当に。で、なんか今回の。
え、凶暴さだけの映画じゃないんだ。
ベノムは全然そんなことないんですよね。
凶暴な映画じゃないですよ。
予告見るとそんな感じだけど。
フェイクですよ。
全然そんなんじゃないです。うん。そんなんじゃないです。もう、で、今回の敵もね、カーネイジっていう、もう、すごい敵が出てくるって感じだったんですけど、はい、そんな感じですよね、みたいな感じで。大虐殺とは何だったのか、みたいな感じで、何もないですので、そこはもう、
そうなの？
期待しなくていいですね。はい。カーネージっていう敵がシリアルキラーなんですよね。シリアルキラーに寄生してるんですけど、で、その覚醒して刑務所で大暴れするんですけど、で、もう的確になんか警察の人だけ手にかけてる感じなんですけど、
うん、
で、犯人他に捕らえられて囚人とかをイエーイとか言って盛り上がってて、で、結局脱獄するのはカーネージ一人だけなんですよね。あれ、他の囚人は誰も脱獄しないんだみたいな。なんか、もうこっからなんか大暴れみたいなことになるんかなって思ったら特にないとかね。
すごいですね、それ。だから、シリアルキラーも凶悪犯っていうカーネージで大虐殺みたいな名前を名乗ってるけど、悪っていう看板だけつけてて、実際に起こることはそんな大したことない、ほんわか見れる映画に仕上がってるっていう。 ってことですね。
はい。この大雑把さがなんか本当懐かしいですよね、うん、みたいな感じになりますね、本当に。で、まあ、まあ、彼のある種のこう、目的の一つにも、彼には彼女がいるんですね。
うん。
で、それもずっと捉えられててっていう。なので、なんかある意味、敵側のカップルも一緒になりたいのになれないみたいなカップルみたいな関係性みたいなのがあったりとか。
うん。
なんかそういうこう、なんていうんですかね。パートナーとの関係性にまつわる映画だったなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、それがあまり特に整理されてないあたりも大雑把さは2000年代ぐらいの感じやなっていうふうにやっぱ思うというか、
うん、
見てて楽しかったですけど、上映時間も短いのですごく見やすかったですしね。
うん、なるほどね。
まあ、あとなんかえっていうのがまあ最後つきますけど、まあどうなるのかなって感じですかね。はい。まあそれはちょっとぜひ映画館で見てもらえたらなと思うんですけど。で、フラフラダンスは普通によくできた映画だったなというか、フラーガールっていうね、実写映画もあるじゃないですか、
うん、
なんか今更それやるのみたいな感じもあったんですけど、やっぱり東日本大震災から10年経った今、私たちは今頑張ってますよっていうのがやっぱり伝わるというか、東日本大震災の暗い影みたいなのが劇中でも描かれてるんですけど、そこまで大体的には描かれてないというか、ほんのり匂わされる程度なんですよね。まあその匂わせ方もうまいというか感じだし、もうやっぱりもう10年も経って、もちろん傷とかそういうのは残ってるかもしれないけれど、新しい芽っていうのはどんどん大きな木のように花を咲かせたりとかっていう風になってるんだよみたいな風になるようなタイプの映画だったなっていう風に思いましたね。もうあと普通に若い、まだこれから社会に踏み出したばかりの若者たちが頑張ってダンサーとして一人前になっていくまでを丁寧に描いた映画だったので、とてもまあよくできた丁寧な映画だったなという風には思いました。
確かに10年なんですね、あれから。
そうなんですよね。10年経つんですよねっていう。もうなんか、あっという間のようにも思えるし、なんかもう現地の人からしたらようやく10年かって思うかもしれないし、そんな中でやっぱりあの場所で頑張ってきた人っていうのがやっぱたくさんいて、
うん、
それがようやく今ここまで来ましたよっていうのが静かにこう伝わってくるようなタイプの意外と渋い映画だったというか、まああと結構まあアニメなのでファンタジックなところとかもね、ちょっとあったりとかもするんですけど。
うん、
これなんかね、要はフジテレビがずっと応援プロジェクトっていうのを立ち上げてて、なんかその中でまず一個がフジテレビの深夜のノイタミナ枠でバク転っていうのをやってて、で、あと夏にやってた、岬の迷い。
はい。
うんうん。ありましたね。
で、それに続けての今回のフラフラダンスって三つの作品プロジェクトが、
うん。ああ。そういう流れなんですね。
それの一つ、う
ん。なるほど。
岬の迷いがもう吉田玲子のでいい作品や。
うん。
結構フォラムファンタジー色が強いんだけど。
なるほどね。
いや、ちゃんと街のこう魅力みたいなのが伝わるアニメになってたっていうのが一番偉いなというか、スパリゾートハワイアンズですか、いわき市の。あ、なんか別に僕プール入るの別に好きな方じゃないけど、なんか行ってみたいなっていう気持ちになるというか、うん、すごく賑やかで楽しそうな場所だなって思ったのし、まだ僕東北行ったことないな、そういえばってちょっと思ったので、なんかそういうとこ観光してみたくなりましたね、やっぱり。
お仕事映画としてもなんかよくできてると思うねんけど、フラガールの仕事っていう、う
ん。そう。やっぱそこがやっぱりまずちゃんとできてないと、やっぱり面白くないので、映画として。
お仕事だから、なんか宝塚みたいな感じもあるやんか。いわゆるまず学校に入って、フラダンスを学んで、んで、
うん
でね、お仕事なのでちゃんと評価制度、うん。50人のフラガールがもう50位までランキングされて評価されるっていう。
へぇ。
そう。
あ、そっかーって思って
んの。ね、なんか、会社の入社式の後にそのまま入学式がありますみたいなのはちょっと面白かったですね。あ、そうなんだって思ったし。主人公はなかなかこう、他のみんなと比べるとダンス初心者みたいな感じの子で、なかなか芽が出なくて思い悩んだりもするんですけど、まあね、そんな頑張ってる姿を見ると自然とこうね、うん、頑張れって思っちゃうので、やっぱりね、いい映画だったなと思いますね。
うんうん。
で、あと、フラダンスの動きとかが結構モーションキャプチャーをちゃんと使ってるっていう、細かい動き。
へー。そうなんや。
そうですね。
踊りがしっかりしてね、偉く妙にリアルやん、
うんうん。
人間の動きしてんねん、なんか足の動きが本当に。
そうですね。アニメのスタッフの夫人とかがなんかどうやら、アイカツですか、そういう関係なので。
キャラデザがね、アイカツだなと思ってたんですよね。
そうそう。うん。やっぱ、あの辺の女児向けのアニメって、やっぱりダンスシーンがやっぱすごいじゃないですか。うん、そういうのがやっぱ生きてるような映画だったなって思うし、うん、そういう、まあ普通に何か大きなステージでするダンスっていうのももちろんいいんですけど、個人的にはやっぱり練習シーンの足のステップとかが妙にこうやっぱリアルに描かれてて、多分あそこちょっと手書きチックというか、風な感じにしてるような気がするので、あそこの気持ちよさみたいなのはすごく出てましたね。 あそこちょっと僕そういうのが好きでした。
うん、なるほど。僕、フラガールって映画は見たことないんですけど、あの映画があって、いわき市のあの施設自体の知名度ってすごい上がってたと思うんですよ。で、うん、1?福島といえば、あのハワイアンの施設みたいなぐらい、ちょっとイメージ直結してた時期ってあったと思うんですよね。
うん、
でも、やっぱ2011年を境に、福島ってもう、負の象徴みたいな側面って生まれちゃったと思うんですよ。うん、で、今回この映画の存在を知ったときに、あ、そういえばあれ、福島県だったなっていうのをふと思い出したんですよね。で、2011年以前は当たり前のようにあったものが、なんか上書きされて消えちゃってたと。でも、やっぱそこで生きていた人っていたんですよねっていうのを、10年の節目に語るって、結構大事なことだったのかなっていうのを聞いてて思いましたね。
ね、そうですよね。
うん。
ようやくやっぱ10年経って人もすごく賑わってるし、
うんうん、
やっぱりあと、劇中でも語られてたんですけど、震災直後は当然開業することも全然できなかったので、うん、フラダンサーたちは結構全国をこう、うん、点々とこう、うん、旅をするというか、まあ、いろいろ。
キャラバン、
うん、キャラバンをしてたらしくて。で、やっぱそういう地道な運動みたいなというか、興行のおかげでやっぱダンサーになりたいっていう人の応募する人の人数とかも増えたみたいなことを言ってたりもしたので、なんか本当やっぱそういう地道な努力っていうのがようやく10年経ってようやくここまで来たんだなっていうのはやっぱりジーンとしますよね、そこはね。
うん。なるほどな。結構大事な作品かもしれないですね、このタイミングに。
そうですね。なかなかこれいい映画でしたね。これちょっとおすすめしたいかなというちょっと思いますね。で、あと僕映画じゃないんですけど、宇宙パトロールルルコっていう短編アニメを見たんです。
名前聞いたことあるな。
あれ、何でやってるやつの？どこの配信？
配信、ね、まあ、Unext で見たんですけど、トリガーっていうアニメスタジオ、
はいはい、
キルラキルとか、グレン・ラガンの夫人が作ったアニメスタジオですよね。の短編、1話7分ぐらいのアニメシリーズがあるんですけど、まあ、何の気なしに、そういえば見てなかったなって思って見てたんですけど、うん、あまりにもナンセンス。で、あまりにも自分たちの作った会社のパロディマシマシの本当にわけのわからない作品でめちゃくちゃ面白かったっていう話なんですけど、もう本当なんかね、ある話の時とかもう何言ってるか全然わかんないんですけど、ただ絵の迫力がとにかくすごいみたいな風になってたりとか、もう本当なんか何を見ているんだみたいな感じになるんですけど、もうとにかくキルラキルにしろ、
うん、
グレン・ラガにしろ、こんなハッタリ上等みたいな感じのアニメ作品が多いとこですけど、本当、ルルコもそういうタイプのアニメでめちゃくちゃ面白かったし、うん、あとこれ、中学生の初恋の話なんですよね、これね。
え？
あ、そうなんですか？
これ実は。
え、そんなタイトルやのに。
普通の女子中学生なんですけど、うん、で、お父さんが宇宙パトロールに所属してて、で、ひょんなことから彼女も宇宙パトロールの一員となり、で、そこで出会った少年に恋をすると。
うん、
同じ宇宙パトロール。少年に恋をするんですけど、で、その初恋をめぐる話がずっと続いていくっていう。で、その初恋の時のときめきっていうのが、とにかく尊いというか、でっかくなっていくんですよね。グレン・ラガンとかだとドリルがめちゃくちゃクソでかくなるみたいな。
なるほどね。
感じで、初恋という感情がめちゃくちゃ大きくなるっていう。
なるほどね。
感じになってて、もう、ああ、これはエモいやつだっていうふうにやっぱなるっていうね。そうそう。もう、私の初恋ビッグバンってなんかキャッチコピーついてましたけど、本当その通りだなって思いましたね、本当に。爆発してると、本当に。そういう意味でもね、面白かったですね、本当に。
まあ、トリガーといえば、終盤でむやみに話の規模が大きくなるっていうのがありますけど、それを恋愛感情に持っていったと。
そうですね。もう細かいロジックとかないんですよね、やっぱね、あの辺にね。それはこういうもんだからって感じになる。
うん、
もう、すべてはもう初恋のときめきには勝てないっていうね。もうやっぱそういう持ってき方、作劇の持ってき方ってやっぱもうエモーショナルでやっぱいいよなってやっぱ思いますよね。
うん。
あとちゃんとガイナ立ちもしてましたしね。さすがだなって思いましたけど。
なるほど。
という作品とかをまあ見てたりしました。はい。
ちょっと話それるんですけど。
はい。
この番組でいつか取り上げたいなっていう作品があって。
はい。
フリクリって見たことあります？
はーい。
見てないんですよね、実はね。
原口さんは、あれですよね、ピローズの流れで絶対見てるかなと思ってて。
はい。
なるほど、なるほど。
ピローズがずっと好きなので。
もうあれはピローズの PV とさえ言われてますけどね。
はい。
やっぱね、2000年にガイナックスが作った OVA のシリーズですけど、ちょっとエヴァの流れも組んでる 閉じた街の中で宇宙規模の何か変なものが現れて、それと少年が向き合うっていうめちゃめちゃ世界系なんですよね。で、その世界と向き合う武器が思春期の自意識なんですよ。で、少年のおでこが勃起して、そっからギターが出てくるんですよね。それで戦うんですよ。
そんなアニメなんですか？よく名前聞きますけど。
はい。基本ぶっ飛んでるんで。
へえ。まあ、ちょっと2000年前後のサブカル感とかあるし、はいはい、まあ、ガイナックス的なパロディマシマシ感もあるしで、でも話がド直球の世界系なんですけど、
うん、
で、その主人公が恋している相手が、まあ、それも宇宙パトロールみたいな役割なのかな。ハルハルハルコっていう得体の知れない女なんですよ。
うんうん、
で、さんの名前、新谷涼子さんやったと思うんですけど、トリガーでもよく出てる、
あ、
ね、
あ、
変な声として知られてる方ですよね。はいはい、あの人がヒロインなんですけど。
はいはい。もうめちゃくちゃ特徴的で、もう一発で、うん、あ、この人だってわかる声の人ですよね。わ、うん、ね、かります。はいはいはいはい、はい。
で、僕、彼女の造形がむちゃくちゃ好きなんですよ。で、要は、少年が自分に恋愛感情を持ってるっていうことを自覚して立ち振る舞いつつ、本当はどうでもいいとちょっと思ってる。でも一緒にはいてあげるみたいな、ファムハタールなんですよ。要は。
ほうほう。
少年にとっての。で、うん、優しくない大人で、こっちを本質的には振り向いてくれない存在に恋愛するっていうのの、なんていうかな、その、相手が善良な女性だからとか、こっちを振り向いてくれるからとか、そういうので恋愛してるんじゃねえよと。俺はもうそっちを向くんだっていうのをぶつけるんですよね。で、それがまたその、一個の町、片田舎の山に囲まれた閉じた町で、謎の巨大企業があって、町のど真ん中に巨大なアイロンがスチームを上げてるんですよ。で、あれは閉塞した日常の象徴なんですよね。
はいはいはい。
それがドンと街の中に構えてて、もうここに生きてるのは退屈だっていうのに現れた女の人がそのハルハルハルコなんですけど、それに対してその人と一緒にいるために自意識が勃起してギターで戦うっていう、なんとも思春期ど真ん中痛々しくってたまらないんですよ。
うんうんうん、
むっちゃ好きで、で、多分ハルハルハルコのキャラクター造形というか、その主人公とハルコの関係性はチェーンソーマンにも確か影響を与えてるはずなんです。
ほー、なるほど。
結構ね、マリオンさん絶対好きやと思うんだよなっていう。で、原口さんはピローズの流れで絶対好きなはずだから、はい、この3人で話せるんじゃないかなと思ってたんです。
なるほど、なるほど。
とりあえずね、4、5年前ぐらいに Amazon プライムに
入ってました。
今も見えるんちゃうかな。とりあえずこれが、だから、OVA がアメリカでいわゆる日本文化好き、日本アニメ好きのアメリカ人に受けて、そっからなんかピローズ好きのアメリカ人ができて、そのおかげでピローズがアメリカでライブツアーできて、チケットも速完やったっていう、
うん、
非常にだからピローズのファンが広がったアニメでもあるので、はい、
なるほどなるほど。
で、それが3年前かな、続編的なのが、はい、日本語劇場公開作品出てきて、
ね、ああ、やってましたね、はい、
フリクリオルタナとフリクリプロウェアやったかな。
いや、ある種ちょっと伝説的なアニメになってるような感じのタイトルだと思うんですけど、見なきゃなって思いましたね。今の話聞いたらめちゃくちゃ面白そう。
いいと思いますよ。マリオンさん絶対好きやと思うもん。
なるほどな。
あれ、1話30分ぐらいだったよ、確か。
短いですよ。6話あるけど、サクッと見れるんで。
わかりました。ちょっとこれは次見とこないといけないかなっていう気がしますね。
いや、でも話するんやったら僕、フリクリ見直しますわ、ほんと。
いやでも本当したいですね、うん、してみたいですね、
それしたいね、うん、
うん、全然ありですね。
結構ね、映画以外の話もしたいなと思ってて、ただシリーズもってさすがに全員で共有するのめちゃくちゃ難しいんですよね。
まあそうですね、うん、例えば今からゲースローの話したいですって言っても、うん、ゲームオブスローズ今から全部見るのかってしんどいじゃないですかみたいな話ですよね、う
ん、
要は
それはさすがに無理なんですけど、 OVA か、うん、まあせめてワンクールのアニメですかね、ギリギリ、
うん、
それでもちょっと厳しいけど、 OVA、 6話の OVA だったら結構現実的かなと思って。
そうですね、うん、確かにそういう回があっても全然ありやなと思いますね、うん、全然話したいしっていう、うん、確かに結構映画以外の見た話もしますしね、海外ドラマ見たとかお話もするので全然それはいいですよね、うん、
いやその来年に向けてマドカマギカの話とかも僕したいですからね。
ああ、確かにね。おお、
そこ来たか。
や、確かにね。
来年やりますしね。
いや、確かにね。まあ、窓脇ね、全部新編まで見てますけど、やっぱちょっと改めて見返したいですよね、やっぱね。まあ、あと、マギアレコードまで見なきゃいけないのかとかいろいろありますけど、まあまあ、そこはいいや。
あと、僕の来年の本命は、マールティングドラムなんですよね。
ああ、そうかそうか。
はい、
ああ。
もう、生原邦彦監督。
ですよね、ですよね。いや、そうだ、そうだ、そうですよ。そっちも見なきゃいけないんじゃない？
うん。ピングドラムは26話ぐらい、あ、2クールなんで、
あ、2クール。
ちょっとしんどいんですよ。
ああ、でもね、見たいですね。ちょっとね、話したいというか、そうなんですね。生原邦彦な。ゆりくま嵐しか見てないんだよなっていう。
いや、もう、まずはウテナですよ、本当に。
いや、でもね、ゆりくま嵐めちゃくちゃ好きで、すげえと思って、まあ、ゆりなのでっていうのもあるんでしょうけど、もう、こんなすげえアニメないわって思ったぐらいやっぱ好きだったので、もう多分ハマるだろうなっていうのも、わかります。
あの、マドカマギカとピングドラムに関しては、どっちも2011年のアニメなんですよね。
あ、そっか。
で、特にマドカマギカに関しては、伝説の10話と呼ばれてるのを、関西が先行上映なんですよね、関東に対して。
あ、
それが2011年3月11日の未明というか、11日の深夜なんですよね、放送が。
はいはい。
それを見て、やっべえ、こんな、やべ、こんなの、やばすぎるやろって言って、試食場行ってしてたら、あれが起きたんですよね。
東日本大震災がね。
うん。で、関東の放送は、その後、ごそっと遅れるんですよね。で、マドマギとピングドラムに関しては、結果的にですけど、震災当時の日本を背負った作品になったなって僕は思ってて、まあ、マドマギに関しても、大の利益のために小の犠牲を挑うかどうかみたいなテーマが入ってくるわけなんですけど、
はい、
それに対して、それでも生きるっていうテーマは、結果的に震災直後の何か、メッセージみたいにものになってたなと僕は思ったし、ピングドラムに関しては、作中のキャッチコピーが生存戦略なんですよね。
はい。そうね、あれね。はい。
作中のキャッチコピーが2つあって、きっと何者にもなれない僕たちっていう言葉と生存戦略の2つがあるんですよ。で、2011年当時にその言葉2つを結果的に掲げてたってことが僕ものすごいことだなと思ってて、何者にもなれない人間の生存戦略なんですよね。で、あの当時の混沌とした世相の中でめちゃくちゃ刺さったんですよ。
はあ、なるほど。いや、僕、窓紛は完全に後追いだったんですよ。リアルタイムで見てなかったので、やっぱりあの当時のやっぱ雰囲気の中で楽しみたかったなっていうのはやっぱめちゃくちゃちょっとあるんですよね、やっぱり。あの、いわゆる3話で、
はい、
あっと驚くようなことが大きい。
はい。
あの座組で気づいてる人はいたけれども、まあ全く何の知識もなく、あの3話を見たらまあギョッとし、それで引き込まれ、でその10話がやってきてっていう風になるっていうのは、やっぱあのリアルタイムでは本当体験したかったなってちょっと思いますね、本当に。僕は新編の時の映画公開する直前ぐらいにまあ一気見したので、ただ新編もすごかったしな、本当。
すごいですね、あれは。
あのエゴイスティックな話最高やなって思ってましたけど、本当。
やろうなと思いました。
見た直後本当なんかもう、あのエゴイスティックさに怒りすら覚えてたんですけど、もうこれがいいんじゃんってやっぱ最終的になりましたね、本当に。すっごいこれって思って。うん、あれの興奮はちょっと忘れがたいですね、本当に。
うん。
リアルタイムやと、話題になった回の翌朝のツイッターのタイムラインがそれで埋もれていてすごかった。うん、えらい盛り上がりが起きてた、うん、何なんだっていうのかって。それだけが非常に印象深く。
すごかったですよ。
今なかなかそういうのないですね。
あれ、そういう君見てたのみたいな感じがあって。
うん。いや、でも、窓マギはみんな見てましたよ。
ね、
で、結果的にみんな見ましたよ。
窓マギの話したくなっちゃうけど、うん、まあ、これはまた撮っておきましょうかねっていう。
そうです。まあ、あの、この番組として取り上げられるかどうかっていう問題はあるので、もしタイミングが合えばとか、それぞれの思考が噛み合ったら、映画以外のお話もどっかでしたいなとは思いますけどね。
うんうんうん。
まあ、番外編みたいな感じですかね。
まあもう普通に一部でいいんじゃないですか。
ああ、はい。
あの、もともとフリートークの中で多岐にわたる話してるし、
はい
はい、映画の話したすぎるバーとしても、映画以外の引き出しを見せるっていうこと自体は価値があることだと思うんで。はい。まあ、とりあえずマリオンさん、どっかでフリクリ見てください。
はい、
ぜひ、
はい。
絶対好きやから。
はい。見ます。はい。
はい。ちょっと我々の知り合いで、アニメライターの方がいらっしゃって、まあ、その方にお話ししていただくとかっていうのもね、いいかもしれないですね。
そっちのプロの方に。
そうですね。めっちゃね、話したいですけどね。
ぼちぼち、山口くんのターンでしょうかね。
そうですね。僕、先週から体調を崩したままだったんで、あんま見れてないんですけど、家でチックチック文を見てました。
あ、見たんですね。
うん。正直、ミュージカルとか全然詳しくないジャンルなんですけど、まあ、まず、ジョナサン・ラーソンっていう人物のエピソードが強烈だなとは。
うん、
で、実際、レントのプレビュー前日に救世するっていう伝説的なエピソードがあるわけなんですけど、その人がまあ、まあ、いかに生きたかってとこですかねっていう話かなと思うんですけど、基本的にこういう話は客観的に好きなんですよね。で、こういう人生を何かにかけてしまう人の話は、僕はそうなれないからこそ距離を置いて楽しめてるっていうとこはあって、前の回で、例えば巨人の星が好きであるとか、サトシの青春を紹介したりとかはしてたんですけど、
はい、
何かにかけすぎて人生をスポイルしてしまうほどの生き方っていうのは、やっぱ強烈だなと思うし、それに対して自分はそうなれないなっていう距離も感じながら見てはいたんですよね。で、題名がチクチクブーンって何のことかなとはずっと思ってたんですけど、まあ、だんだん評判が聞こえてくる中で、30っていう節目の音ってことですよね。
そうですね。はい。
で、それに関しては、その音はかつての僕も聞こえてたかなとは思うところはあって、ちょっと映画というかもう自分語りになっちゃいそうなんであれなんですけど、確かになんかそういう気持ちはあったなと思って。まあ、ただ、ジョナサン・ラーソンみたいに、本当に自分の人生かけて何かに費やして、その30っていうタイムリミットを感じてたのと、だらだら生きてなんとなく時間だけが迫ってくるっていうの、全然違うんですけど。だからやっぱ僕、それに対して感情移入をするって、自分ごときがおこがましいって思ってしまうっていうのもあるんですよね。
ああ、なるほど。そこにこう、うん、自分の人生とは違いますわというか、ちょっとおこ、うん、うん、ふうになるんですね。
うん。彼は、今自分の手の中にないものを求めて努力してた人だなと思うんですよね。で、僕はなんとなく30が迫ってくる中で、自分にできるカードだけでやろうって思ったので、そこを割り切ったんですよ、
うん。
自分の手の中にないものは多分目指せないし、そもそも今まで目指してこなかったじゃないかと。30近づいてるけど。そのチクチクチクチク時計の音が鳴って焦ってるけど、別にその爆弾を解除したいなんて本当は思ってないんでしょって自分に語りかけてたとこあったと思うんです。だからその何かになりたくてタイムリミット、人に追われながら戦ってるんじゃなくて、自分がその時間制限に追われながらでも何かを目指してるような人間でありたいっていうワナビーでしかなかったなって思ったんですよね。
ああ。
その自分の中にチクチクと音が鳴っててほしいと思ってたんです。そういう意識の高い人間で自分はありたかったけど、自分はそうじゃないじゃないかっていうのを多分30になるぐらいで気づいたなとは思ったんです。
なるほど。わ
ー。で、僕は、それぐらいの時に、自分の背丈よりはるかに遠くにあるものに手を伸ばすような生き方はできないような気がするけど、とりあえず今、なんとなく生きてきた中で、手に入れたカードだけでも、割と自分のことできるんじゃないかなって思って、いろいろやり出したのが多分30ぐらいだったなとも思ったんですよね。
うん。
で、映画上映会活動とか、このポッドキャストもそうだし、映画の話したすぎるバーもそうなんですけど、自分にできる範囲でやりたいことやろうって思って、たんですよ。多分それを割り切ってから多分その時計の音は聞こえなくなったんじゃないかなって気はしてて、で僕今正直めっちゃ楽しいんですよ。映画の話したすぎるバーやってても、このポッドキャスト収録しててもね、めちゃくちゃ楽しくって、これで良かったのかなって最近は割と思ってるんです。でやっぱりジョナサン・ラーソンには僕はなれないですよね。村山聡にも星飛雄馬にもなれないですよ。やっぱ自分の手の中にないものを求めるって基本的にしんどいだけなんですよ。そういう自分がそのしんどさに耐えれる人間であってほしいっていう願望でチクチク音を自分の中に鳴らしてしまったら、多分しんどいだけやろうなっていう。
ああ、なるほどな。
まあ大人のずるい意見ですよ、これは。正直。
なるほどな。
20代の人にその音が聞こえるのはそうだなと思うんです、やっぱり。
そうですね。僕はやっぱり、別にジョナサン・ラーソンのような、なんかすごい目標を目指してるわけでもないですけど、やっぱ年がやっぱものすごく近いので、うん、なんか本当、このまま30迎えるのかとか思うと、ちょっとやっぱ変な不安というか、このままでいいのかみたいな不安にちょっとやっぱ 感じちゃうんですよね、やっぱね。
それは絶対にあります。
俺もなんか、29なる手前に、周りの偉い大人に、どうするんだお前みたいな感じを言われて、なんかね、29、30ぐらいがね、いわゆる意識高い系で出してしまって、誤った道行かけたことがあって。
意外。
東京
行った時。意外。あれ、東京怖いな。
怖いよ、そんなあるかな。
東京怖いな、そういう、そういう節目の意識をパクパク食べてそうじゃないですか、東京って街は。
そうそうそう。
養分にしてね、コントも、嫌だわ。
うん、だからね、関西帰ってきて、映画見るようになって、あ、映画出会ったエアーで、だから、で、キネ坊主やり始めたから。
あ、キネ坊主。
だから40なる手前39なったけど、全然不安ないっていうか、はい、今の感じでいい感じな感じではある。
キネ坊主始めたのも30ぐらいなんですか？
ね、32ぐらい。
あー、でもやっぱそう。うん、
なんかふっと、あ、俺映画やってなったよな、なんか。
うん、やっぱ、超えてみないと分かんないのかなっていう気もちょっとしますね。やっぱ、今のこの不安から逃れるのって、やっぱり、うん。まずとりあえず超えてみる。で、なんかやっぱ踏み出してみるっていうところがないかなっていう気がしますね。なんか。やっぱ最後の彼の歌っていうのも、やっぱ踏み出すことだっていうことは、やっぱすごくメッセージが出てたし、うん、やっぱそういうとこやなって思いますしね。
うん。うん、そうですね。あと、まあ、ミュージカル、詳しくないですけど、スティーブン・ソンドハイム。このタイミングで見るかっていうのがすごいね、いろいろ思うとこあるんですよね。
確かにね。いや、これちょっと思いましたよね。ほんと、ちょうど、ほんとつい最近亡くなってしまいましたけど。
亡くなったし、
そう。
ウエストサイズストーリー。本来だったらもうそろそろ上映してたはずだったのに、延期になって、みたいな。なんかすごいいろいろね。で、あと監督が、インマニュエル・ミランダですけど、
はい。
インザ・ハイツとか作ってるわけですよね。で、僕、ミュージカルの方も全然知らないし、映画の方も、イン・ザ・ハイツもレント見てないんですよ。この作品、このチクチク部分を見るのに、ちょっと情報が足りなかった気もするんですけど、やっぱその、リン・マニュエル・ミランダって、ジョナサン・ラーソンの系譜にある人なんだろうなとは思って、その人がこの絵を監督してるっていうのも結構エモーショナルというか、なんかね。
そうですね。うん、まあ、確か、ソンドハイムとリン・マニュエル・ミランダもやっぱりこう、関係性としてはやっぱりこう、
はい、そうみたい
ですね、支えてもらってたみたいなことやっぱあったので、やっぱそういう流れがやっぱあるんでしょうしね。なんか劇中でソンドハイムからの留守電が流れるますけど、あれは本人の声らしいんですよね。
あ、そうなんですか。へえ。
そう、劇中に出てくるソンドハイムはあの別の役者さんが演じてますけど、はいはい、留守電の音声はソンドハイム本人というふうなことを言ってる、まあ、なんかそういうのも聞くとちょっとうるっときちゃいますね、うん、いろいろね。うん、
で、くしくも次の回で取り上げるディア・エヴァン・ハンセンにも、そのあたりって結構絡んできてるとこじゃないですか。
またそうですね、ミュージカル。
で、まあミラベルもちょうど上映してるしで、うん、なんかこの2021年終わりにミュージカル映画っていうものに対する因果の糸がすごいごちゃーって絡まってる瞬間だなって思って、
うん、
なんか不思議なタイミングだなって思ったんですよね。
確かにそうですね。うん、
なんか今このタイミングでチクチクビューンを見たこと、で、また、ディア・エヴァン・ハンセンとか、ミラベルを見たこととかも、結構、運命のいたずらというか、そのこと自体がすごい印象的なエピソードだなって思いながら、うん、見てて、なんかいろんな意味で自分の中に残るものがある作品でしたね、チクチク文は。あと、アンドリー・ガーフィールド、歌うまいっすね。
で、うまいですよね。なんか、ああいうの初めてっていうのがちょっと信じられないぐらいのうまさというか。う
ん、なんか、ジョナサン・ラーソンに似てますしね、なんとなく。
そうそうそう、似てるというか、なんかすごい天真爛漫な笑顔をするときが、なんかすごくなんかいいな、この人みたいな風な、天性の魅力みたいなのがなんか出てるというか、うん、やっぱ笑顔がいい人はいいよなっていう、もうなんかシンプルな理由っていうのもあるかもしれないですけど、なんかすごく魅力あふれる人物に見えましたね、やっぱり彼は。
うん。あと、まああれですね、アンダーザシーバーレイク文脈で言うと、
はい、はい。
30の壁をしれーっと乗り越えちゃって、だらだら生きてるのが、アンダーザシーバーレイクのサムだと思うんですけど、
はいはい。
ジョナサン・ラーソンは30の壁に対して死にかけながら戦うっていうね。なんかそこが比べたら面白いなと思ったし。まあなんか街の違いっていうのもあるなと思って。
まあ。
西海岸の温暖な土地で、まあ、別にダラダラ生きてもなんとなくプカプカ煙食い合せながら生きていけるよねって世界観と、そのニューヨークのこっからこぼれ落ちたら飢えて凍え死ぬっていう世界の違い。
うん、
どっちも上昇志向のある街だと思いますけど、 負けても生きていけると、負けたら死ぬっていうのが、町自体が背負ってる世界観としてあると思うんですよね、その違いが、それぞれ。
ああ、なんか確かにそれはあるかもしれないですね。ニューヨークで何か夢を目指してるタイプの映画で、その最後ってなんかすごく切ないものってなんか結構印象に残りますよね。うん、なんか僕、インサイドルーウィン・デイビスとかめっちゃ思い出しましたけど。
やっぱニューヨークの街の寒さって、すごい印象的だなと思って、あれって本当に競争社会の厳しさそのものだなとも思うんですよね。
確かにね、そうですね。
こっからこぼれ落ちたら俺は死ぬ。だからもう勝つしかないっていう世界と、温暖で夢そのままが具現化したようで、もちろんそこをのし上がっていくこともできるけど、こぼれ落ちてもなんとなく横のつながりで生きていけるよねっていう、西海岸のあのあたりの世界観ですかね。まあ、やっぱ違うなと思って。実際、チクチクブーの中でもそうだし、レントが描いてる世界も、そういうところで一緒に生きてた同士が途中で死んじゃったりとか、こぼれ行っていっちゃう話だと思うんですよね。仲良かった友達とか、一緒に努力してた仲間とかが。なんかあのドライな、冷徹な感じってやっぱニューヨークならではなのかなって気もちょっとしたりはして。そのあたり、いろいろそういう見方もしたりはしてました。はい。そんな感じですかね。
あとちょっと時間があれば話したいのがあるんですけれども、今週末にチケット発売の映画祭の話がありまして、
はい。
ピアフィルムフェスティバル in 京都。
はい。
京都。
今年の9月に東京でやってたピアフィルムフェスティバルがあんねんけども、はい、で、来月の真ん中かな。来月の1月8日から16まであるんですけれども、
はい。
今回ね、今年東京でもやってて、あ、見てえなと思ったのが、ナーポン・タムロン・ラタ・ナリット監督特集。
はい。
ハッピーオールドイヤーの監督ですね。
ああ。
ああ、ハッピーオールドイヤー。はいはいはい。は
い、いわゆるナーポン監督作品なんですけど、今回東京で全部やってたので、京都やんのかなと思ったらやるんですけど、まあ、ハッピーオールドイヤー以外の過去の作品が結構あって。
へえ。
だから結構ね、俺が以前台湾旅行行った時に見かけた、ダイトモローっていう若者の自殺に関する話とかね、結構みたいなのがあって、だからアジア映画祭とか東京フィルメックスで毎年どっちかで一本やってた監督の作品が過去作がかなり見れるっていうのがあって。
うん、へぇ。
今週土曜日からチケット発売なので、ぜひ興味ある方はお見逃しなくっていう話です。
はい。
お
はい。
了解です。じゃあマリオンさん、お知らせお願いしていいです
か。はい、じゃあ代わりにお知らせの方で読んでいきたいと思います。12月も映画の話したすぎるバーを開催する予定になっています。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は12月の18日の土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっています。今回のテーマは2021年ベスト映画という風になってます。皆さんの今年のベスト映画とかをはじめとして、最近見た映画とかオールタイムベストなどご自由に映画の話をしていただける場として今回もお待ちしていますので、まあよかったらぜひお越しください。あとさらに今回は年末特別進行にて2021年ベスト映画投票っていうのを行いたいと思ってます。ご入店時に投票用紙をお渡しして、でそれに皆さんの2021年のベスト映画を1本書いてもらって、ラストオーダー後に集計結果っていうのを発表していきたいなと思ってます。これもまあ映画トークと合わせて楽しんでいただけたらなと思ってます。またこの番組でもリスナーの皆さんからの2021年映画ベスト1っていうのを募集してます。いただいたそのベスト映画を集計して、まあ年末の2021年のベスト回でランキングとしても発表したいなと考えてます。作品はベスト1もう1本を選んでもらって、作品名のみ、それかまたコメントとかを添えて一緒に送ってください。投票のみで番組内で取り上げるのを希望されない方っていうのがいらっしゃったら、まあ投票のみと書いていただけたら幸いです。また、2021年のベスト以外にも番組の感想や取り上げた作品の感想などもお送りいただけると嬉しいです。メールやブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受けていますので、どしどしご応募ください。詳しくは、ポッドキャストの番組説明欄とかも確認していただけたら幸いです。
はい。ベストのお便りはすでに1通だけいただいてます。
お
ちょっと早いんで、
ついてます
ね、
はい、
ちょっとまあ暮れが近づいたらもう少しもしかしたらいただけるかなとは思ってるんですけど、はい、あとごめんなさい、僕個人からもお知らせさせてください、
はい、
この映画の話したすぎるバーとは別で活動してる映画上映会企画をやってる島根映画さんっていう活動を僕してるんですけど、兵庫県の淡路島にある洲本オリオンっていう映画館に一角を持ち込んで上映してるんですね。でこの2021年年末と 2022年年始も新しい企画がありまして、バイオレットエヴァーガーデンの上映を予定しております。
すげえ、
いいな、
はい、
すごいな。
劇場版バイオレットエヴァーガーデンとバイオレットエヴァーガーデン外伝永遠と自動式人形の2つを上映する予定です。期間が12月31日から1月10日の成人の日までですね。で、細かいスケジュールは後日出す予定です。まあそんなこともやってるので、よかったらご注目ください。はい、それでは映画の話したすぎるラジオ第39回フリートーク会を終わりたいと思います。ではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。